人はいろいろなものを願います。世の中では、家内安全、無病息災、金運向上、試験合格、心願成就といった具合に、いろいろな個人的な、あるいは家庭的な願いが祈られています。また、世界平和、環境保護などの公共の願いもあります。神に願うというのは祈りです。先ほど私たちが耳にしたルカによる福音書11章9節の言葉、求めなさい、そうすれば与えられるはよく知られている有名な御言葉です。そして私たちは求める、つまり願えばその願いは叶うというふうによく勘違いしてしまう御言葉でもあります。イエス様はこの言葉によって弟子たちに何を教えたのでしょうか。このことを本日の御言葉を通して共に考えてみたいと思います。ルカによる福音書11章の冒頭から読み進めてみたいと思います。冒頭にはイエス様が弟子たちが私たちにも祈りを教えてくださいと願ったことに応えて祈りを教えられたことが記されています。2節から4節は私たちが主の祈りとして毎回の礼拝の中で祈っているものです。言葉はちょっと違いますけれども、私たちが祈っている祈りはまだ文語、まだと言いますか文語体でこう格調高く書かれているものを祈っているわけですけれども、聖書の方は、新しい訳といいますか新共同訳の中で口語的な言葉に、訳されております。この短い祈りの言葉の中に私たち人間に必要なものが全て含まれています。最初に父よと呼びかけられています。この父よとはイエス様の父である神に呼びかける言葉です。キリスト者は神の被造物でありますけれども、まあ、人間は神の被造物でありますけれども、その神の被造物でありながら養子とさせていただきました。ですからキリスト者にとっては自分の父に呼びかける言葉です。ですから父よと呼びかける、これは私たちが親しくこの父に、お父さんに呼びかける言葉ですね。これはまた、まあ、母よとはあまり言わないかもしれませんが、まあ、お母さんというふうに呼んでもいい言葉であります。皆が崇められますようには、この世界で人間の権力者や独裁者が崇められるのではなく、ただ父である神が崇められるようにという願いです。力のあるものにこう願えば叶うのではないかっていうのが、まあ現実の世界で感じ取られる、私たちが目に見えるものという意味では、お金を持っている人とか権力を持っている人、そういう人たちに願いたいというふうに思うわけですから、その人たちを崇めたいというふうに思うかもしれませんが、しかしこの世界を作り収めておられるのは父である神であります。その方を、ただその方を崇めるように、その方が崇められるようにという願いです。御国が来ますようにというのは、見返りなしの無償の愛に結ばれた神の世界の交わりがこの地上でも行われるように、御国が来ますようにという願いです。私たちに必要な糧を毎日与えてくださいは、私たちが生きるために必要な食べ物や飲み物を一度にまとめてではなく、毎日与えてくださいという願いです。出エジプトのためにマナが与えられたとき、それは一人の人がたくさん集めてみると、次の日には腐ってしまった。で食べられなかったということが書いてありました。その日の分だけ、私たちに必要な分だけを神様与えてくださいという願い、それは そういうところにも表されています。そしてそれだけではなくて、さらには私たちを今日生かしてくださる霊的な力を与えてくださいという願いでもあります。ですから霊の糧を与えてください。それも今日一日私たちが生きるための霊の力を与えてください。そしてまた明日になると、今日の一日の霊の力を与えてくださいというふうに祈るんですね。だから今日いっぱい祈ったから明日は祈らなくても大丈夫っていうことではない、そういうことも言えると思います。私たちの罪を許してください、私たちにも自分に負い目のある人を皆許しますからという願いは、父である神のみが私たちの罪を許してくださる権能を持っておられるということを告白しています。私たちは天の父が私たちの罪を許してくださるようにと願うとともに、私が許されるのですから、私を不当に扱った人を私が許すことができるようにという願いでもあります。これは私たちが唱えている主の祈りの、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえという願いと順序が逆だと思われるかもしれません。しかしギリシャ語の原典ではこの時間的な順序関係というのは書かれていませんから、私たちが許すことと許されること、これは同時に願う祈りであります。イエス様はそのような祈りとして私たちに教えてくださっています。私たちを誘惑に合わせないでくださいは、人間が誘惑に弱い存在であり、自分の力では誘惑に対抗できないということを前提としています。これは私たち一人一人が自分のことを顧みるならば納得できるのではないかと思います。私たちは自分で良いものでありたい、そして悪いことをしないようにとこう願っていますけれども、どうしてもその誘惑に遭ってしまい、その誘惑に負けそうになるわけです。ですから私たちがそれに抗うということももちろん必要なんですけれども、その誘惑から遠ざかる力を与えていただけるように全能の父に願うのです。これを私たちはもう本当に毎日のように祈ってもいいわけですね。短い祈りなんですけれども、まあいわば完全な祈りとして神様、イエス様が私たちに教えてくださいました。そして次にイエス様はこの祈りを教えた後に一つの例えを話されました。ですからこの例えは主が教えてくださった祈りについての関連している例えだというふうに言えるわけですね。ある友が真夜中にパンを借りに来ました。その人は面倒をかけないでと言ってその願いを聞きませんでした。イエス様はこの例えの後に、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはしなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろうと弟子たちに話されました。何度もお願いすることによって願いが叶うということを言われています。そして続いてイエス様は9節で重要な教えを語られました。それは、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれるという教えです。父である神は、何でも欲しいものを祈った人が欲しいと思うときに与えるのではありません。父に求め、願うことで、私たちにそれが与えられ、探すことで見つけることができたり分かったりするようになります。門を叩くならば神の国の門であっても開けてもらえます。そしてこの9節は未来形で書かれていましたけれども、10節に誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、 門を叩く者には開かれるというのは現在形で語られています。これは求める者はすでに受けており、探す者はすでに見つけたり分かるようになり、扉を叩く者には扉は開かれているということを意味しているわけです。私たちが願い行動するものはすでに得ているとイエス様は教えてくださっています。それは先ほどの求めるのはその求め続けるという例えとどう関わっているかということがちょっと問題になるわけですね。私たちは求め続けることをこう求められているというか、求め続けることが大事だというふうに教えられたわけですけれども、でも求めて願っていることはもうすでに実現しているということなのだというふうにこう言われているわけです。どういうことかと申しますと、父がその人にとって必要と思われるものを神の時間ではすでに与えておられるということをイエス様は言われているのです。神の時間というのは、神はこの時間も収めておられますから、未来までも現在の出来事としてお語りになるわけです。ですから祈りは聞き届けられて実現するのです。今祈っているけれども将来実現するかどうかわからないということではないんです。祈れば実現する、これがイエス様の言われていることです。しかし祈り続けなさいとも言われている。だから一度祈ったらもうあとはいいんだということではなくて、祈り続けていくことがまた私たちに大切なことだということをイエス様は教えてくださっているわけです。これ不思議なことに、祈りがだんだんとこの本当の祈りに、まあ、例えばお金持ちになりたいっていう祈りがあるとしますね。金、この今日買ったくじが一等で当たりますようにってこう祈りが、ね、しますよね。したくなる。ぜひ当たらし、これが当たりますようにってこう祈ってるわけですけども、でもだんだんだんだんこの祈りをしていく間に、このお金当たってどうするんだっけなんていうことをだんだん考えるようになっていくわけですね。そして、あ、そうかと。なぜこのお金が今必要なのと思っているのかということに私たちは気づいていくと思うんですね。例えば1億円当たって銀行に入れてたって結局それは何の役にも立たない。特にまあね、私たちはいつかは死ななければいけない、そういうものですから、存在ですから、いつかというのはもう明日かもしれないわけですよ。1億円入れておきましたけれども、天の国にはそれは持っていけないということもだんだんこう分かってくるわけですね。祈りはだからだんだんと私たちに本当に必要な祈りになっていくということなんです。それはやっぱり祈り続けていくからこそ、私たちの祈りがまあある意味純粋なものになっていくということだと思うんですね。そのことも神はご存知であります。祈りは聞き届けられて実現するのですけれども、本当に必要なものを神様は私たちに与えてくださる。そして時が来ればその約束は必ず実現するということなのであります。実現することの確証を与えるために、イエス様は11節から13節の言葉によってそのことを示しておられます。父である神は、無償の愛によって私たちを愛してくださり、求める者に 聖霊を与えてくださるお方です。他者の他の人の権利や信仰を奪うような祈りは決して聞き届けられませんけれども、個人的な祈りであっても共同の祈りであっても、それは時が満ちれば必ず実現する、聞き届けられて実現するんです。先ほど私たちはコロサイの信徒への手紙も耳にしました。その中で主はパウロを通して、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさいという勧告を私たちにしています。祈ることを教えられた主は、祈りはすでに聞き届けられて実現することになっているから祈り続けなさいと諭されました。この主に結ばれて人生を歩むならば、今まだ祈りが実現していなくてもキリストに満たされ、願いを諦めることなく祈り続けることができます。祈りつつ満たされて生きることが許されているのです。希望を持って生きていく約束が私たちに与えられていて、その希望を持って生きていくという、そういう生き方が私たちに許されているのです。今日はこの礼拝の後に教会懇談会が開かれます。懇談会ですから、この会は交わりの場です。そしてまた互いの交流の場であります。テーマはあります、もちろんね。こういう、まあ、今日で言えば伝道についてというテーマでありますけれども、交わりをする5人とか6人とかの、まあ、少ないメンバーといいますか、ここに、まあ、20人ぐらいの方いますけれども、その方々が今度顔を合わせて、まあ、テーブルに顔を合わせて、それぞれの人の思いとか信仰を語り、そしてそれを聞くわけです。あの人はこういう考えを持っているのか、そしてもし自分の信仰だとかと違うとすると、その考え信仰っていうのはどうやってその方がそういうふうに思うようになってきたのかなっていうふうに、その方の背景というかね、これまで生きてこられたこと、経験みたいなものも興味を持ってこう知りたいなと思ってくると思うんですね。まあ私はそうあってほしいと思うんですけれども、そういうことによってお互いがもっと知り合えるようになります。そのことが大事なんです。懇談会ですからね。間違わないでください。討論会じゃないですから。討論するけれども、討論するかもしれないけれども、そのことを通してお互いを知るっていうことが大切なのであります。で、この懇談会のテーマは伝道についてです。で、少し前もってこう申し上げますと、この伝道っていうことなんですが、今日の求めなさいっていうことにも関わるんですけれども、伝道とはまあ道を伝えると書きますように、イエス様の教え、福音を伝えることです。これも祈りによらなければできることではありません。千葉県や日本全体の伝道に力を注いだ石井金一牧師は、伝道することの困難さを考えて、何をしてもどのようにしてもダメだという敗北感を持ったら伝道は一歩も進みませんと述べています。なぜ道を伝えるのでしょうか。それは私たちがその道を知った、福音を知った喜びを、あるいは知る前と知った後のその変化を考えれば、思い出せば少しわかるかなと思うんですね。生きることの存在のこの希薄さといいますかね、存在の根拠がないような人生、 誰の言葉に従っていけばいいのかわからない。声の大きい人、実力のある人、あるいはすごく論理的に話すをする人の言葉に従っていけばいいのかなと思うけれども、あの人の言葉にこうフラフラっていき、またこの人の言葉にフラフラっとこうなってしまうっていう、そういうような中でこのバランスを取りながら、自分はそのしっかりした土台がない状態で生きている、そういう生き方からしっかりした土台の上に私たちが固く立って生きていく。どのようなことを言われたとしても揺らぐことがない。私たちはもうここに今生きているというだけで価値がある存在だということを知っている私たちですね。でもそうじゃない人たちが、ほとんどではないかと思うんです。孤独に人との交わりと、また愛を失った人たちが希望を見出し、自分の存在に自信を持ち、喜びの人生を歩んでもらいたいと願う。これも求めることです。願うこと、求めること、求めなさいと言われる、そういうことを私たちが求めていくということ。それを求めるならば、父である神は必ず聞き届けてくださいます。そういう人はどこにいるか私たちには見えませんけれども、必ず天の父が私たちにそういう方と出会わせてくださる。そう信じて祈り求めていくんです。諦めたら終わりなんですね。諦めたらその人は救われない。その人は解放されない。その人はもしかしたら犯罪に手を染めてしまうかもしれない。未然に防止することができるにもかかわらず、私たちが諦めてしまって、その人がそういうふうになってしまうかもしれないと思えば、倫理的に言ってですよ、法的な責任は全くありませんけれども、倫理的な責任を何かこう感じてしまう、心の痛みをどこかに感じてしまうわけです。私たちだけがしっかりした土台の上に立って人生を力強く歩んでいける、そのことは喜びなんだけれども、でも心のどこかに痛みを持っているわけですね。それが道を伝えることの原動力になるのであります。私たちはこの時霞ヶ丘教会が建てられてから40年の間に道を伝えるというこの願いが聞き届けられたことを目にして、父である神を崇めてきたのであります。私はここに来て3年目、4年目になりますけれども、その間にも、そのような神の技を見させていただいたわけです。皆様と一緒に見させていただいたわけであります。伝道の技の実りは少ないと感じる方もおられるかもしれません。しかし、伝えなければゼロですよ。ゼロはどれだけ足していってもゼロです。でも伝えていけば必ず御言葉を必要とする人が現れて、そして私たちと一緒にこの人生固く立って歩んでいくことができるようになるのです。一人でも御言葉を必要としている人に届くように伝道していくということは、実はこの教会が生まれたその伝統に立脚してるんですね。この教会は西千葉教会の開拓伝道によって生まれました。で、西千葉教会は もう戦前のもう120年前になりますけれども、アメリカから来たスカン、アライアンスミッションによって、スカンジナビアアライアンスミッションによって、その人たちの熱心な伝道によって建てられた教会です。そしてそのことを西千葉教会の本田さんは、まあ、こういうふうに言ってますね。この伝統のことをこういうふうに言っています。幻なき国民は滅びゆくように、教会は宣教の幻を抱くことによってのみ絶えず生かされ成長し進展していく。こういうことをおっしゃっていましたけども、これは当時の宣教師の人たちや、この教会を、まあ、開拓伝道で建て上げた西芝教会の祈りによるのです。祈りによって教会が誕生した。もちろん教会を建て上げるのは神様ですから、神様がここに教会を建てるという御旨を表してくださったわけです。でもそこに西芝教会の祈りがあり、そしてまだ街道がここに立つ前から多くの方々の祈りがあったわけです。主は言われます。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。自分だけとにかく信じていればと道を伝えることを諦めるのは、主の御心をないがしろにしているのだということを言われる、まあ先ほどの石井謙一牧師はそういうふうに言われているんです。まあ、厳しい言葉であります。しかし、私たちがこの心に痛みを感じるならば、そういう人たちがいるということの心の痛みを感じるならば、諦めることなどできないと思うんですね。決してね、戦闘モードで声を荒げてキリストの教え、福音を叫ぶのではありません。祈りつつ、主に信頼して、身近なところで道を伝えることを続けていく。このことこそが伝道の秘訣ではないかと思います。そして伝道は自分の信仰を固くすることにも役立ちます。人に伝えるということは、伝えるものは何なのかということをしっかり自分が捕まえていなければ、把握してなければならないからです。求めなさい、そうすれば与えられる。この言葉が真実であることを知るのは、私たちが語る言葉によって希望を見出し、自分の存在に自信を持ち、喜びの人生を歩むようになる人を見る時であります。そしてこの教会で私たちはその機会に接して神を賛美してきました。これからもそうあり続けたいと願います。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございました。私たちの願い、祈りは個人的なものであれ、共同のものであれ、あなたの御心によって実現することを教えてくださりありがとうございました。そしてまた、その願いは願い続けること、求め続けることが大切だということも知らされました。なぜならば、あなたはそのことを聞き届けてくださり、私たちが本当に必要なものを あなたが与えてくださることを信頼、そのことに私たちが信頼するからであります。どうか私たちだけの喜びにとどまるのではなく、多くの人々にこの喜びを伝えていくことができますように。そしてこのことだけではなく、それぞれの人が不安や困難に思えることをあなたに祈り求めていくことを得させてください。私たちのこの神の家族の中に、今病の中にあって闘病している方々がおられます。どうかその方々があなたの導きとお守りによって回復へと向かっていきますように、あなたが治療をする医師やスタッフの人々の力を強め、そして良い治療を行えるように導いてください。私たちの祈りをあなたがどうぞ聞き届けてください。今日の御言葉によれば、あなたは私たちの祈りを聞き届けてくださいます。どうかそのことに信頼して私たちが歩んでいくことができますように、これからも私たちを導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。